のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トイコ名人です。本日も板橋の某ロイヤルホストの駐車場でお届けしております。お相手は私トイコ名人と、今日はこの方です。
どうも皆さんこんばんは、ポリンスキーです。
気軽に聞いて、ようやく車内がいい感じの暖かさになってきました。
そうですね、さっきまではクソ暑かったですからね。
クソ暑いですよ、本当に、は
い、汗がもうダラダラ、この季節にしては珍しい
ね。まあポリンスキーさんが出てもらった時には、はいはい、よくSNS の作法をね、
はいはいはい、
教わるっていうのがまあ
そうでしたっけ、
定番になってたような気がするんですけど、はい、ポリンスキーさんはなんとですね、今回連絡を取り合ってる時にいきなり LINE が消えたんですよ。
そうなんですよね、ちょっと LINE の引っ越しに失敗しまして。
LINE の引っ越しに失敗って、
うん、
よくパズドラの引っ越しの時になんかクレームがあるからパズドラあんな注意喚起するようになったんですか。
そうです、いやまあそれはどのゲームのアプリもそうだと思うんですけど、うんうん、やっぱ引っ越しの時にねロストするともう今までのパーになりますから、
うん、
まあ注意してくださいよってことなんですけど、で僕もねそういう業界の人ですから、うん、引っ越しはちゃんと手順を守ってやってたんですよ。
事故ですよ、事故。
そう、
うん、
事故ってしまったんですよね。それ
急に LINE が消えるって、え、はい、何、え、赤番ってやつ、アカウントバンってやつ、
赤番みたいな状態になったということですね。
ツイッターとかなんとかで、
はい、
なんだか殺すとかああいうの書いてるからダメなのかなみたいな。でも LINE ってそこまで検閲されることないじゃないですか。
ないですね。
なんかその未成年の女の子に何か悪いことをしようとして、
うん、
ポリスキーさんは赤バンされたのかなって一瞬思います、
はいはいはい、
なぜかアカウントが削除されてって Facebook にバーンって上がってきたから、うん
うん、そうですね、
何したんよポリスキーって。
いやいやいや、なぜかじゃないんです、もう理由ははっきりしてるんですけど。まあ引っ越しの時のそのちょっと手順でですね、まあその個人のそのまあ本人確認をするために、
うん、
SMS ね、
ショートメッセージ、
そう、ショートメッセージの方をにその番号を送るから携帯電話番号を入れてくださいっていうのが途中で挟まるんですよ、
はいはいはい、
うん、そこでまあ、今回その LINE を引っ越しをしてたのは会社から支給されているスマホの LINE なんですよ、
うん、まあ、これ
は個人の方です。
個人の方、はい、あ、会社の方が、
はい、
iPhone X
の、そうなんですよね、
は
あ、これなんですよ、これが支給されたんで、
うん、
要は新しくこっちに移そうと思ってやってたんですよね、
うんうん、
そしたらちょっとその本人確認のショートメッセージは別にまあ個人この本体でそれを受け取ると、
うん、
番号を1回見てどっかにメモってもう1回入力みたいなことやるじゃないですか、うんうんうん、でこっちに送れば、
うん、
この個人の方に送れば見ながら打てると思ったんですよね、
うんうん、
って思ってこっちの番号をその画面で入力したら、要はこっちの
私物の
LINE の ID を、
うん、
引っ越しますよっていうことになったらしくてですね、
うん、
で私物の方の LINE の、 アカウントがなくなってしまったんですよね。
だからそもそもの話で、はい、珍しいパターンだと思うんですよね、うんうん、そうですね、会社ビジネスで、
はい
はい、LINE を使ってるって、まあ、そんなにいない。
まあもちろんね、そのビジネスの
LINE ワークス
公式なその、うん、やり取りを LINE でするわけじゃなくて、うん、よくその会社の出張とかで海外行くときとかに、うん、その一緒に行ってる人と連絡を取るためにその会社のスマホの LINE の方で連絡取ったりするんですよ、
う
ん、
ああもうそれはプライベートのやつはやっぱ線引きしたいから、はい、
そうそうそう、プライベートの方は個人 の、
うん、
スマホでもちろんやりますけども、
うん、
その会社の要はそこまでセキュリティ高くなくてもいいやり取りってあるじゃないですか、
うん、どうでもいいような、
はいはい、明日何時集合とかでとかみたいな、その起きたとか
6時集合ねとか、
6時集合とまだ来てないけど大丈夫ですかみたいなでやり取りは、
うん、
その会社のスマホの LINE の方でやってるんです。
ショートメッセージでいいじゃん。
いやそれやっぱショートメッセージじゃやっぱり
金がかかるし、
金かかるっていうかまあやっぱ LINE の方がみんな見る習慣あるでしょ。
うん
うん、
だからそういうパターンって珍しいのかなと思って、
まあ、そうですね、
LINE の取り違いってことでしょ。
LINE の取り違い
なんかごっちゃになっちゃったんでしょ。
そうごっちゃになっちゃって、うん、それでなぜかその自分の個人携帯の番号を登録したのが会社のスマホの方になっちゃったっていうことなんですよ。でそれで引き継がれるかって言ったら引き継がれないんで、
うん、
もう過去の 個人の LINE のやり取りは全部消えましたという。
ポリンスキーさんもリセットしたかったのかと。
まあそうかもしれないですね。別に、まあリセットして別にまあ、うわーって感じではなかったですね。まあまあ、まあいいかな
みたいな。みたいな。
復元できないんですよ。
いや、もしかして友達かもでバーって出てくるんじゃないですか、携帯にやれば。はいはいはい、だから出てこないのか。
うん。
あー、なるほどね。
まあこれが不思議なもんでね。うん、なんか仕組み的には、全然復元とかできそうなんですけど、できないんですよね。
意外とね。はい、ちょっとまあ、LINE を二刀流してる人がいたら、うん、注意しないとダメってことですね、これ。
まあ、そう、まあ、注意っていうか、まあ、レアケースだと思いますよ。
LINE 二刀流してるって、なんか怪しい、なんかエンコードかしてるやつしかないのかなと思ったんですけどね。
はい。
はい。
まだ、ね、してませんけども、まあ、会社用のアカウントと、個人のアカウントがあるということで、うんうん、そこの、やっぱり、混ぜちゃうとダメですよ。
これはやっぱりオースキーレンがやってる LINE ワークスだったら、そのこと起こらないかもしれないですね。
LINE ワークスはちょっと
使ったことない。LINE ワークス使ったことないから、
はい。
LINE ワークスって何が違うの？
え？
え？ LINE ワークスって、なんかすごいいい風に言ってるじゃないですか、オースキーレンが乗車中に、タクシーの中に行っていて、なんか建材に穴がって、
うん。
なんとかなんとかかんとか虫だみたいな。
そうですね。
解決みたいな。
あれ別に LINE じゃなくてもいい。
普通の LINE のグループチャットでいいんじゃないのって思うんですけど。
そ
うです
ね。別にそんなセキュリティ高そうな情報でもなさそうですけど。
じゃあ LINE ワークスでセキュリティ高いの？
まあ、高くないとあんまり意味がない。
意味がないですよね。じゃあ普通の LINE セキュリティ低いの？
え？それはちょっとよくわかんないですけど。
いやいやいや。
申し上げにくいですけど、それは。
どうなんだろう。
それを、まあ、歌えないんですよね、そこは。
いや、確かに LINE ワークス見ると、
はい、
素晴らしいなって思うんですけど、うん、みんな仲良くなってたらいいじゃん、部門が。
いや、まあでも会社の人にね、アカウント知られたくないとか。
うん、いや、でもポリンスキーさんみたいに、社用の携帯に LINE 入れればいいわけでしょ。
まあ、社用の携帯がない人もいますからね。
まあまあね。
うん。ですから、そういう、まあ、なんか、あとは、LINE の場合だと、ほら、本名で登録してない人多いじゃないですか。
誰かわからない。
うん。
てっちゃんって部長みたいな。
そうでしょ、
うん。
そういうことにもなるから、まあ、それ用の、
うん。
まあ、アカウントを作るっていうことにもなりますよっていうことでしょ。
じゃあ、どっちもみたいな考え方で、LINE もサブアカウント作れますみたいな。
どっちもの説明を先にした方がいいんじゃないですか、もう今の。
どっちも、まあ、
携帯と PHS が。
いや、ハイブリッドな、二回線持ってる NTT ドコモのどっちもっていう携帯があったんですよ。
はい、ありました。
まだ NTT が地方会社があった時代ね。
うん。うん、
そう。
はい。
どっちも。
はい。
で、どっちもって調べると、今、西武でいうと、このダブルートと同じような感じの、二つの路線使って、東急の沿線をどっち側経由でも行けますよ、みたいな、サービスをどっちもって商標登録しましたね。
あ、そうなんです
か。どっちもって今どうなってんのやろうと思って調べた。
マジですか。
そう。
どっちもって言ったら我々はね、そのやっぱり、携帯も、PHS もみたいな。
そう。でも、2in1 っていうサービスも今どこもであるはずですよ。
本当です
か。二つの電話番号を持てるっていうのが。
へぇ。
そういうサブアカウントを月々有料300円でと言ったら、
はい、
いけそうな気がしますけどね。
うん、まあ需要のあるとこはあるでしょうね、それは。
まあ悪いことする人とかね。
悪いことする人はね、なんで悪いことすることが前提なんですか。
だから僕も、はい、個人の普通のツイッターのアカウントと、
はいはい、
東横名刺のアカウントって分けてますから。
あ、そうなんですか。
めったになんか自分の個人のやつ一回も続けたいってことないですよ。
へえ、そうなんだ。
一応その閲覧用で。当たり障りのない情報収集するときの、はあ。で、仕事の話とかで、いや、ツイッターでどうのこうのっていう見せるときは、個人のつぶやいてない情報収集用ですっていう体のやつを
見る。あ、そうなんですね。
誰かに見られる可能性あるわけじゃないですか。
まあ見られますよ。
ツイッターとかも。
いや、見られる前提でやんないと思う。
でしょ？じゃあ、何この東横名人って、なんの嫌やから、
はい、
デフォルト、会社にいるときはデフォルトは、もう、何も一回もつぶやいてなくて、
はい、
フォローもほとんどいないっていう。
はあ、ははあ、なるほど。
使ってますけどね。
へえ、そうなんですね。
まあでも物理的に隔離しといた方が本当にいいんでしょうけどね、そういうの
は。まあそりゃそうでしょ
う。
アカウント切り替えミスとかも、
ね、ありますもんね。
ありますからね、それは。
そうね、恥ずかしいのがね。
LINE とかでもね、しょっちゅう誤爆とかあるじゃないですか。
まあその誤爆を24時間以内に消せるやつ機能っていうのが最近出たんですよね。
最近出ましたね。
ね。 まだ一回も使ってないですけど、
やり方もちょっとよくわかんないですからね。
いや、ポリンスキーさんにお互いがお互い新しいバージョンじゃなかったらダメなんですかね。
どうなんでしょうね。まあでもアップデートはしないと対応しないですよね、本来。
相手側もそうですよね。
そうでしょう。相手側が、うん、相手側の方が重要じゃないですか、それは。
今ポリンスキーさん、あ、出ましたよ。ん？
削除。
今テスト送信って送りましたけど。
はいはい。
送信取り消しって一応あるんで。
はい。
消せんのかな。
お、テスト送信。
今消します。はい、送信取り消し。
はい、おお。あ、消えました。
消えましたね。
でもこの送信を取り消しました
っていうロゴが出るんですよね。ごめんごめん。全然書けないよ、送ってもらった。ごめんごめん。送り間違い、送り間違い、みたいな。
いや、もう見たよ、みたいな。
スクリーンショット撮ったよ、みたいな。
あるよ、みたいな。
怖いな、LINE。
これ消したのを見られたかどうかまでかは分からないってことですね。
その痕跡が消えたらいいんですけどね、本当はね、
う
ん。
見られたかどうかのログが、これ重要じゃないですか。
取り消しましたを取り消しましたって言わなきゃいけないですよね。
取り消す前に見られましたみたいな。
うん、それも欲しいですね。あ、でも、こっちの物理的な削除はできるんですよね。
それってね、自分だけ
なんですよ。自分だけなんですよね、はい、多分ね。
そう。これは、だから消えてないと思いますよ。
なるほどね。まあ残るんですよね、うん。まあでも、すぐ、まあどうですか、復旧具合は。
復旧別にだから、もう前のアカウント捨てたと思えば、まあ残念ながらね、買ったスタンプとかまで消えちゃうんで。
あら！
それはもう、もったいないですけど。
え？それはもう一回復元はできないんですか？
できないんですよ、これ。方法あるのかもしれないですけど、
うん、
僕は見つけれてないですから、もう、ないですね。
残念。
かつて買ったスタンプ。
いっぱい買ってそうな気がする。
いっぱい買いましたよ。いっぱい買ってますよ。残念です。
残念ですね。
はい。
でですね。
はい。
まあ、今回話したいのは、
はいはい。
SNS のお作法、まあ、先の話もお作法に近いんでしょうね。うん、LINE2 つアカウント持ってるやつは注意だよと。
はいはい。
まあ、SNS の話じゃなくて、今、Twitter で、さっきね、ロイヤルホストで、
はいはい。
その人、グラン、クラスの
ハンスター、
グランスター、
はいはい、
クロゴロハンバーグを食べた時に、
はい、
見てたんですけど、はい、ツイッターでですね、ちょっと一個、はいはい、まあ、情報発信に関して考えられることが一個、記事としてまとめられていたんですが、まあ、漫画家さんの人がブログをやっていて、
うん、
これタイトルね、
はい、
比較と批判を混ぜない、主語がでかい、っていうキーワードがあるんですけど、
はい、
デザイナーさんによるブログや発表の表現で気をつけていることのイラストと反応ツイートまとめっていうところで、あ、まあ何なんだろうな、これ主語がでかいっていう書き方、
はいはい、
根拠がないっていう書き方、例えばこれ、うん、まあ可愛いイラストでね、
うん、
日本人はみんなスイカを食べている、
はい、
主語がでかい、根拠がない、
うんうん、
でもう一つ、スイカは夏の水分補給にいいと思います、
うんうん、
これなんて言ってるかというと、根拠があるのに語尾が曖昧と思います、
うんうん、
とかね、スイカは美味しい、それに比べてメロンは…点々点、比較と批判を増せない、
お
う、何を言いたいかっていうと、何のこと言ってんのかなって、これ見た時分かんなかったんですよ、
はいはい、
じゃなくてツイッターとかで何とかかんとかっていうのを有名な人が取り上げられると、
うん、
例えば秋は梨が美味しいですよね、
うんうん、
とかって言うと、いやいやいや、秋は栗も美味しいよ、
うん、
っていう風に、
はい、
横やり言ってくるやつ
がありますじゃないですか。
そういうのを鬱陶しいのを防ぐためのお作法、
まあお作法ですよね、これは。
ことを言っている
んです、ね、完全に、まあ文章の書き方みたいなところもこういうことが結構あると思うんです
けど、これすごい高度な話で、じゃあ単純にどう言えばいいかっていうと、
うん、
スイカがどうのこうのって言ってるでしょ、
はい、
スイカうまい、スイカ大好きっていうことを言えば、うん、単純だから突っ込みようがないん
です
よ、
うん、そうですね、
だからまあ言いたいのはスイカうまい、スイカ大好き、
うん、
で実際食べている説得力とか、うん、本当に言いたいことを大事にしようっていう言い方、
はい、
まあなんてことない説明なんですけど、
はい、
案外これ大事な話で、うん、まあ僕らがそんな影響力のある、
はい、
情報発信の場にいるわけじゃないから、別にそこまで金融を扱う必要はないなのかもしれないけど、はいはい、まあ、横からいらんことを 突っ込ませたくない場合は、うん、こういうことを言って、
はい、
防ぐっていうのが必要なんだなという示唆に富んだ、
そうですね、
まとめだなと
思ったんですけど、これはその通りで、すごくこれはよく分かりやすいですよね、イラスト付きで、
うん、
これ結構みんな自然にやっぱやってることだとは思いますね。みんな
自然にっていうのは本当こういうことを意識的に言わないと、
まあ、やっぱ文章のやっぱそのどんな小さいあのはい、やっぱ突っ込ま、この書き方だと突っ込まれるから書き直そうみたいなことってやっぱあるでしょ。
でそこで僕なんかはすごい文章が下手だと思うんで、
はいはいはい、
なんかいっぱい補強をしていくことによって、
うんうん、
文章が余計わかりにくくなるっていうのもあるじ
ゃないですか。まあまあまあそうです
と思われるとか、本当に賢い人の文章って箇条書きに近いでしょ、
うん、そうですね、断定口調でもあります
し、ね、もう体言止めにするとか箇条書きにするとか、うんうん、でそれをその文章を書けてる人を見るたびに、あ俺ダメだなってやっぱ思っちゃうんですよ。
まあそうですかね、
うん、
やっぱ決断しないと書けないことが書いてありますからね、上手い人は。
そうですよね、
やっぱりその、まあ、本当は補強しないとね、いろいろレアケースがあって、
うん、
そうとは限らないっていうことも断定口調で書いてありますからね、
うん、
やっぱ上手い人っていうのは。
その辺ってテクニックって言うと頭の良さが文章に出るって、決して賢いこと言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
でも文章の構造自体が
そうですね、
すごい隙がないなっていう文章を見るたびに嫉妬したりするんですよね、うん、
まあ、これもまあそうですね、
これ書けないな俺にはみたいな、
うん、そのそうですね、
うん、
やっぱ言い回しとかも自分が書いてるときは思いつかないもんですからね多分、
うん、でもスイカ美味しい、
うん、
大好き
だからまあそれは無難に行くならこうだよってことですよね、
ってことなんでしょ、うん、でも それ以上にもうちょっと隙を与えず、
うん、
絶妙のバラさじ加減の文章ってあるじゃないですか。
あります、
仕事上で
それはあります、ありますよそれは。
でも突っ込まれるかもしれないけど、うん、なんか突っ込まれない文章
もね、そう、同じこと書いてるけど印象が全然違うっていうこともやっぱりすごくあるので、
またね
気を使いますよねそこはね。
ね、文章長くなったらお前の悩みがこの文章現れてるなってすごい言われるじゃないですか、うん、上から
そうですね、
うん、すごいそれ言われるたびにへこむんですよ。
あ、
お前まだ悩んでるなって、わかります、
東横さんはそうなんですよね、うん、あの文章にもその感情が出やすいというか、
そうなんですよ、
はい、なんか謝ってる文章でも全然悪いと思ってないかのような感情が文章から取れることがやっぱありますからね。そういうとこありますよね、
東
横さんって。
いやいやいやいや、これね、これはなんか勉強してどうこうなる問題でもなくて、
これはだからその
頭の中の、
これはその不特定多数に送る時の無難な書き方だと思いますよ、
うん、攻撃されない文章の書き方、
やっぱりその人となりを分かってその文章を読んでもらうのと、あんま知らない人が書いた文章ではやっぱり書き方は多分だいぶ違うんですよね。
うん、
やっぱ東横さんのその文章から感情を読み取れるのは、僕は東横さんのことをよく知ってるから、
うん、
こいつがこんなこと言うわ、綺麗事言うわけないみたいな、そのバイアスがあってのその感情が入ってるねっていうことなんで、うん、まあ、そこがやっぱり知ってる人と知らない人ではね、表現は変わると思いますよね。
うん、
うん、
これ、はい、まあなんかどうやったら簡潔な文章って書けるのかっていうのがすごい、
はい、まあ、簡潔な文章そのあんまり慣れてない人が書こうとすると、うん、本当に簡素な文章になるでしょ。
そうなんですよ、
はい、
だからもうね、パワーポイント作る時の級数もこれ以上下げたらダメだなと思いながらやるんですけど、もう一ポイント下げようみたいになって、
ああ収まらない、
収まらない、
収まらない、
俺の気持ちはこれだけで収まらないみたいな、
はいはいはいはい、
っていうたびに、
そういう場合はでも他人にやってもらった方が早いですよ。
じゃあそうなると、いやそうじゃないんだよみたいなんてあるじゃないですか。
ある、あでもそれは、
ま
あ、
いや割り切りの問題でね、
それをね、そのやり取りをすると短く自分の言いたいことが言えたりしますよ。
あ、やっぱり
やり取りすると、
じゃあそうですね、うん、他の人が翻訳してくれる、
そうそうそう、こういう表現の方がいいとか、
まあ確かにね、うん、
そこを一人でやっぱやるとやっぱ詰まりがちですよね。
うん、まあ、とりあえずこの文章短くしてよって うん、短くするの得意なやつもいますもんね、確かに、ね、
いますいます。
僕はなんか発散っていうか、まあ拡張していく傾向があるんで、
うんうん、やっぱ第三者を入れた方がいいんじゃないですかね、うん、そういう場合、
まあ、
よほどプライベートな文章でなければ。
そうですよね、うん、いやそれ僕がこんだけ苦手だって言ってもそれ以上にひどい文章のやついますからね、
まあ、そういう人はね書かないですよ。
いやもう、はい、お前何開業も何もないとかあるじゃないですか。
うーんまあまあそうですね、うん、
句読点もないし、
はい、
お前伝える気あんのこの文章って。
まあまあ読み直しとかしないんでしょうねその人は。
うーんダメだな、
はい、
いやこの話何遍もしてるような気がするんですけど
本当ですか、
このラジオで。
ああそうですかね。
うん、
いや難しいですよね文章って。
いやでも文章の中にしょうもない事務的な文章に溢れて隠しきれないインテリジェンスってあるじゃないですか。
そんな人は人によってね。
いやあるんですよ、はいはい、いや大体ないんですよ、はい、大体自分と同じぐらいだなと思うんですけど、はいはい、なんだねこいつのメールっていうのってあるんですよ、うんうん
はい、
うん
まあまあありますよそれは。
嫉妬
嫉妬なのそれ。
え何これうまいって。
うん、
うん、そういう作法ですね。
バカずなんじゃない
ですか。バカずなの。もう20年以上20年選手なんですけど、はい、もうそろそろ僕は20年選手じゃないですか。
そうですね、
無理ですよこっから覚醒するなんて。
いまだにブラインドタッチもできないですからね僕は。
僕もそうですよ。なんちゃってブラインドタッチですから。よろしくお願いしますぐらいは。
いやもう何回もミスタイプしますよ。何回もしますね。
ね、
うん、
これねもうちょっとその会社の文章とかでっていうので、はい、この主語が大きいとか、
うん、
比較批判を混ぜないとかってこういうなんか原則をまとめてるいいブロガーさんっていないんですかね。
いやもうこれはもうチェックシートにして自分が書くたんびにもうそれをチェックするしか
強制するしかない
んじゃないですかね。
うん、うん、文章じゃないような気がするな。
なん
か文章っていうよりも表現方法だけのような気がするな。
これはまあだから文章だけじゃないですよね本当に。喋ることもそうだし。
でも喋ることもズバッと切れ味する、それは言いたいけど、
はい、
やっぱりいや他の人はどう思うか分かんないんですけど、うん、僕はスイカが美味しいです。
そうでしょうね。
そう。
季節とかにもよりますけどみたいな。
とか絶対エクスキューズを入れるじゃないですか。
はい、
それ仕事できるできないにかかわらずエクスキューズ入れちゃうらしいでしょ人って。
入れますよめちゃくちゃ入れますよ。
でもそれがなしにスイカ甘いスイカ大好きだけのやつがいたらバカじゃんと。
まあそれはそうですよ。
うん、
そうなんですけどね。
でもすごいなんか考えさせられるなと思って。
これはでも高度な話です本当に。
すごい高度な話ですよね、
うん。まあ、これがあんまりね行き渡りすぎてもなんかもう同じようなことになって多様性がないなっていうことでもつまんないですけどね。
やっぱりだからその文章の中に溢れるノイズっていうのは楽しいっちゃ楽しい、
は
い、
ノイズはだからそのそう個性ですよね。
うん、
うん、
そうよくあるじゃないですかあの全力株2階建てみたいなのブログとか見てたら、
は
い、あのどっかの会社の IR とか見ててすごい面白い文章がいっぱい出るとかってあるじゃないですか、うん、
あるある、
うん、
IR の掲示板とかね、
うん、文章にそれは溢れ出るみたいな。それ多分ね、うん、僕みたいなやつが IR 書いてるんでしょうね。
ああそうです
ね。あれを見てるとなんとなく僕親近感湧くんですよ。
はい、
お前そんな言い回しないやろみたいな。
いやでもねしょうがないんですよそれは。これプロがやっぱ見た方がいいんですよね本当はね。
それはね多分そんなプロもいないような会社が、うん、
いないし、まあ、その確認の時間もなかったっていうこともあったんでしょうね、うん、それは
ワードの文章そのまま上げて、はい、作成者が誰々って名前が出てしまうような IR ね。
うん、まあ、気をつけないといけないんですけどね。
気をつけたいな。
うん、そこまで人が回る会社ばかりでもないですから。
そうなんですよね。
大きいとこはねそういうのプロがちゃんとチェックしてから、
うんうんうん、
いろいろ承認のフローを経てから出すんでしょうけど、
うんうん、
そうじゃないですから。
いや本当に僕自分の文章とか出すん嫌ですもんね、
は
い、
ああそうですか。
うん、なんか多分すごいお前悩み出てるなって言われるガチなんでよく言われます
あ本当ですか、
うん、それで端折ったやつを書くと、はい、 ないね、これ預けないもんって言われて
最近だから東横さんのね文章見てないんで僕も、うん、大学生の時しか見てないんで。
ひどいね。
え、なんでですか。
ひどいね。
そうですか。
ひどいね。なんか悩みいっぱい書いてる人の
嘘
だよね。
編集長やってたじゃない
ですか。編集長やってた時もありましたよ。
はい、
うん、
そうなんですか。
うん、まあ文苦手ですね。でもね、
本当ですか、
うん、
なんかでもパッと見はすごい文章好きそうな人なんですけどね。
そうそうそうそう、あのね、はい、とっかかりの文だけですよね、
はあ、
あの最初のとこだけ好きみたいな。
でも文章はでもネットのあのノギツも、
うん、
あのヘッドラインとか書くじゃないですか、
はいはい、
あれも文章作ってるってことですよ。
まあ短いフレーズのね、
うん、
うん、
別に全然違和感ないじゃないですか。
まあだって普通ですもん、
はい、
箇条書きですもん。あれは
あれもいい感じだと思いますけどね。
ああ、そうですか、
はい、
うん、ありがとうございます、
はい、
ああ褒められたいやでも長い文章はね、
はい、
やっぱり文章ってまあ小学生の頃から抜け出てないんですよ基本的には。どんからガッシャーン、
はい、
これは僕が小学校3年生の時のなんとかかんとかだっていう個数比、うん、このテクニックあれじゃないですか、
はい
は
い、
あっこから成長してないんですよ文章って。
あ、そうですか、
うん、
じゃあ今回からちょっと、
編集後期みたいな、
編集後期もあっていいですし、今ね、見出しのヘッドラインのところにもボディーコピーもちゃんとつけて
つけないダメ
なの、書いてみてください。
それ更新滞るからやめた方がいいと思う